新平家物語連続後期第227回栗からの巻耳遠き武者吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は義仲を討つため北国に向かう途上で平常政が筑部島を訪れた場面をお送りしました。常政は小舟に乗って去っていきました。その夜常政は海津の陣に帰りましたが、先方の軍はまだ膠着したままでした。ようやく前進しだした時にはもう4月に入っていました。4日目の夕方、常政率いる軍は鶴ヶ津へ到着します。すると大将軍これ森道盛の2人から迎えが来ました。案内の武者について行ってみると、松原という継承の地に大きな建物がありました。これはもともと渤海の施設の来潮に備えて、応対や宿所に当てられていた最敬楼という建物でした。そしてここで平家軍の軍議が今夜開かれることとなっていました。かつての富士川の戦いの敗戦の経験から遊び目などはいませんでしたが、それでも酒は出ていました。大将軍これ森、道盛以下、副将忠則、清房、智則、さらに6名の侍大将も列座して、まるで戦いにすでに勝利したかのように気を吐き合っていました。それでは本文を見ていきます。
なんと、皇后宮之助殿には、遅いお月の、今頃この鶴ヶ谷は入られたか。
彼を見ると、小松中将これ森はすぐ言った。皮肉に響いたか。常政はちょっと色をなした。軍議の席へ着いた途端である。万座の目は自分へ向かって注がれた。孔弁ではないまでも何か一言証を立てないわけにいかなくなった。
心外なことを受けたまわるものです。遅れは常政のおこたりではありません。先の軍が行き着かえていたため、海津でも荒地の席でも虚しい日を余儀なくされ、ようやく今席鶴ヶへ入ったありさまです。そして物のごとくいとまもなくお迎えに任せてこれへ参ったのに。したが人中の噂には、皇后宮之助殿にはこの度の出征を予算と間違われているのではないかなどと沙汰するものがあるが、
ははあ、さては海津に退陣の一日、常政が筑部島へ詣でたるを人はさように申するのでございましょう。
人の口はとて麻生を聞くまい。出陣には皆妻子に別れを惜しみ、帰る日もありやなしと都を振り向いて立ち出たる者ばかりなのに、一軍の将たるおことが船を浮かべて悠々筑部島詣などしていたら、駆け口も無理ではあるまい。
子は心への仰せです。北陸の戦いこそは平家の不珍、哀れ、片しめたまえと一門の名を願文に連ねて戦勝の祈願を込めて戻りまいたことも、大将軍の耳へはさように歪められた噂となって入っておりましたか。常政はしかしもう口をつぐんだ。あとは自ら胸をなだめようと努めている姿に見える。そして心を静かに清盛亡き後の一門というものを客観してみて、まあこれくらいな誤解はありがちなことよと自分の大人げなさにも自重されてくるのである。常政は40だが、総じて平家一門の諸将は皆若い。常盛、範盛、頼盛、時忠あたりが年長者だが、それとて50絡みである。平家の総領で清盛の世継ぎの宗盛にしてさえやっと37、これ盛に至ってはまだ24歳の金立ちに過ぎなかった。小松重盛の嫡男で、嫡家のひとたるところから、富士川の合戦にも、今度の北陸追討にも総大将となっているが、年齢から言っても三軍の総帥は重にすぎる。無理な若さと言ってよい。常政は年上としてそう気づいた。それと大将軍、副将軍、侍大将などの威爆は、皆、おじおいか、いとこ仲か、兄弟か、何しろ、うちは同士すぎるのである。そのための慣れやすさや、わがままが、戦場においてすらとかく振る舞われがちだった。 さて、一見すると肉親愛とも見えながら始末の悪いもつれとなりがちな平家の様子です。ここで列座していた者の一人であった平忠則が以下のように発言します。常政の当惑も無理ではない。途上で基礎勢の動きも察せられたため一軍を分けた。その陣馬の組み替えに数日を要したと。すると、それを聞いてこれ森は、誰がそのようなことを許したか、
と特進がいかない様子です。聞けばこれは斎藤別当実盛の検索によることだとか。松座に座っていた実盛は年老いて少し耳が遠いのか、自分の名を呼ばれたことがはっきりとわからなかったようです。それが列座の間に笑いを誘います。そして大将軍これ盛の顔にもえくぼが見えました。それでは再び本文を見ていきます。またそのこれ盛のえくぼに気のついた人々はこの大将の端麗な容疑に皆密かな哀憐の情を抱いた。かつて院の外縁でこれ盛が政外派を待った時、人々は平家は愚か苦行中にも類いなき美男と称え、当時少将だったので大倍の少将と呼んだほどである。その縁なる君たちが、そしてまだ24の君が、今小武者10万と号する三軍を率い行友木曽義仲の追討を命じられ、都を後にこの越路へ来ているのだと思うと、多少の不満は覚えてもこの君を助けぬことにはと情においては皆一致した。またこれ盛とて決して暗愚な大将というわけではない。むしろ今度の北陸入りにはいじらしいほど内心雪辱を誓っている。かの藤川敗戦の汚名をである。美濃の須の又では新宮行家を破って大勝した。しかしあの際の総帥は宗盛の弟重衡であり、彼の汚名はまだ拭われていない。それからぬか宗盛はまた今度も斎藤別当を中軍につけてよこした。実盛の人物は藤川でよくわかっている。この老人の経験はおろそかにしまいと思う。これ盛は素直に彼をそう入れている。その気持ちが思わずエクボになったものである。
では実盛が検索と申す、その策なるものを聞こうではないか。
常政への誤解を解いてこれ盛は全く言葉の調子までを明るくした。
斎藤の別当これ進んで詳しいお話申し上げよう。
道盛も上座から促した。
はあ。
実盛は遠くでうなずいている。どうも曖昧な顔つきである。身を前かがみに乗り出し耳のそばへ手をかざした。なお何か受け答えでもしようというのらしい。人々はクスクス笑う。それを気の毒そうに淡路の神清房が、
さすが斎藤の別当も積もる落とし、ここ一両年にとんと耳は遠くなり、髪もあのように真っ白になった。実盛が検索は自分も同座して聞いていた。実盛に代わりそれがしが申し上げようと救いを出した。
清房はこれ盛の叔父であり副将の一人、誰にも異議はない。その彼が実盛に代わって述べたのは諸情報に総合された北陸の敵情であり、それへの味方の方針であった。 さて実盛の検索とは次のようなものでした。敵将である義仲はまだ越前には至らず、越後の国府にいるであろう。それは一応和睦したものの頼朝を疑ってその備えのためだろう。そうであるならば平家方の取るべき策は北陸道の要害日内ヶ城を落とすことであると。そしてできるだけ早くことを進めるために兵を分けて急がせたのだと。これ盛も日内ヶ城がいかに大事な要害であるかを地図で確認し、この策に納得をしました。これ盛は実盛の検索を受け入れ、実盛も嬉しい気持ちを感じていました。さて日内ヶ城の戦いは一体どうなるのか、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。